すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
じゃあですね、ちょっとあんまり時間もないんですが、建築ラジオ限らず、ちょっと会場から、どなたかにこういうこと聞いてみたいっていうことを、1、2個ぐらいかな、少し、あったら手を挙げていただきたいと思うんですけども、せっかくの機会ですので。じゃあ、そのお二人にしましょう。はい。じゃあ、森本くんから、
行
きましょうか。はい。
大学ですね、3年生の森本幸です。先ほど大西真紀さん と、北川先生から、普段こう見過ごしてしまいそうな、シーンとか、来る感じだったりとかあると思っていて、でなんかそのプロから見てこう どういう見方で見ると普段の生活を例えば変えてみたりすると、その他の人と違うようなこう見え方が出てくるのかなっていうのが、なんかコツとかあれば教えてもらいたいなと思います。お願いします。
そうですね。なんか最近思ったのは、街とかを歩いているときに、あっと感じた直感で感じた印象っていうのは、実はよくよく調べてみるとすごく、例えば歴史的にだったり、こうその町の成り立ちとすごく深く関わっている。具体的に言うと、どうしましょう関わっているっていうことが分かることがあって、なんかたなんて言うんでしょうね、 それは感覚で気がつくんです。例えばこの街がちょっと暗いなとか、ちょっと明るいなとか、この街はすごく居心地がいいなとか、なんかそういう風に、それはすっごい初めの瞬間にチラッとしか感じないことだったりもするんですけれど、その瞬間に感じる直感的な感覚っていうのが実はすごく正しいんだって後から調べてみて再認識することがあって、そういう直感っていうのは、実はすごい、そこを例えば長く通ったりよく見てしまうと、むしろ分からなくなっていくような感覚で、なんかその一番初めのにこうなんていうか、常にこう心をこう柔らかくしておいて、こうあって感じることが実はとてもすごく意味を持ってるなというふうに思うことがあります。答えになってますか？
ありがとうございます、
はい、
なんか甘いなってきたから、うんうん、
いや、北野先生。
僕は、なんか、起きてる間はとにかくフルに活動したいというか、生活したいと思ってて、さっき、大西さんが出してた、マルセル・プルストとかもめちゃめちゃ好きで、なるほどなぁと思いながら聞いてたんですけどね、とにかく時間が長いってるんですよ。AKB ずっと繰り返し見てるだけでもいいので、ただ、もう、細かいところまで、とにかく毎回違う人をフォーカス当てて、この人の動き、こうだな、こうだなってことも、考えながら、ですけど、日常の中でとにかく気をつけてるのは、とにかくフルに、なんていうか、目も使うし、頭もとにかく回して、誰かが何か言ってることを、素直に受け入れる、右側の目と脳みそがあるとすれば、そうじゃないとすれば、どういうふうに自分は認識するかなってことを、もう一方で同時に考えることを用意してですね、例えば今質問あったのに対しても、二人の自分がいるかのように捉えてて、で、そうすると、そうじゃないとすればっていう脳みそがピンピンと来る時があるんですよ。例えば、今日、分かりやすいと思うんですけど、出会いカフェの、問題っていう形で、ニュースで一時すごく報道されたんですね、3年くらい前ですけれども、それも、でも、出会いカフェって違法建築としては、訴えられることはなく、出会いカフェ自体が、隠行の場というかですね、隠行する人はいけないと思いますけどね、そういうふうに捉えられて、何かとなく社会的に悪いものっていうふうに、報道されてるんだけれども、でも出会いカフェ、ちゃんと建築申請とか通してるんですね、あれ。で、だから、なんとなくこう、建物を否定されると、建築の人がすごく馬鹿されてるような印象を受けて、 じゃあそこに潜んでるものってどういうことものメカニズムがあるのかなっていうことをちゃんと、まあ、在学に着任してるので、冷静な目で見る目も絶対必要なので、そういったあの結構こうふわふわしたものっていうのがいろいろあると思うんですよ。相対的な価値で位置づけられているものってだけどあのそれをしっかりこう位置づけるというかですね自分でしっかり認識したいという欲求があるものですから、まあ、常にこう右と左ですね人間ってちょうど左右対称できているので2つずつある期間ってありますよね。だからそれをとにかくフルに活かすということはあの心掛けてやっていますね。
ありがとうございます。
はい、じゃあ
今日はこちらのお話ありがとうございました。北九州市立大学院の案内と申します。さっき、最後に増田さんが、少し触れられていたことなんですけど、やはり今の時代は、まあ、本を読まない人が増えているということを少し触れられていて、なんか情報がすごくマスになっているというかっていうのが一つ今時代の特徴かなというのは思っていて、何かでも一方でその人が処理できる時間だったり処理能力っていうのはそんなになんか進歩してないような気がしていて、なんかその中で、メディアをまあ発する側、逆に聞く側としてのなんか今後のなんですかメディアとの付き合い方みたいなのをそれぞれの方がなんかどのように思われているのかなっていうのをちょっとお伺いしたいなと
思います。それぞれの、
はい、
あ、そうですか。じゃあどなたからで、あ、いやいいですよ、どなたからでもですけど、じゃあこういきますか。じゃあ松田さんから。
まあ発信側ということで考えると、他のメディアでやってることと同じことはする必要はなんとなくないとは思ってます。で、今の話で言うとやっぱり、まあ、情報量があの飛躍的にこう多くなってるっていうふうに、まあ、感じてるわけですよね。で、まあ、でもそれはなんか一方でそれだけの情報を受けてるわけなので、あの、まあ、自分の、まあ、能力そのもの、能力というかその情報を、把握する能力そのものは何というかこう変わってないとしても、 ある意味その処理している情報が多いとは思うんですよ。で、僕はちょっと一番気になるのは、あの、一つはそのツイッターみたいなものがすごい気になっていて、あれってなんか本当情報がわーっとこう来るじゃないですか。だけどなんかそれに慣れちゃうと、そのツイッター的なこう140字途切れの情報しか頭に入らないっていうか、140字はわかるけど、でこれ1万4000字のものを、頭に入れようと思ったら、多分ツイッター的なこう脳の使い方だと処理しにくいと思うんですよ。だから、ただ本読まないっていうのはやっぱり本、僕も読む、本当に上の世代から見たら読まないと思うんですが、それでも長い文章を読む力っていうのは、残しておかないといけないなという気はしてます。で、建築ラジオはやっぱりこうずっとこう話してこうつなげるじゃないですか。あるいはその対話でダイアログであったり、討議であったりで、それはやっぱりあのツイッター的なこう情報とは絶対違う情報だと思うんですよ。かつその文章の情報とも違うし、会話の情報で結構長い情報、しかも複雑な情報はそのまま届くわけですよね。で、こうまとめられてない、その先ほども平山さんからありましたけど、生の情報が偏ってない情報ってやっぱり大事だと思うんですよ。メディアっていうのはそれを なんかある意味こうあの切って、ここの部分をこう伝えるみたいな、でそういうことをしなくて、あのほとんどそのまんま配信をしてます。で、それができるっていうことが、まあ、建築系ラジオにとって結構大事かなというふうには思ってます。
あ、そうで、その中でじゃあそれをなんていうか、メディアとしての信頼性として、まあ、担保されているっていう、
まあ、僕はでも信頼性を、保つために建築系ラジオを動かしたいとは思わないですけどね。信頼だから、例えばそのこたつ問題の時とかにもやっぱりこういろいろ言われるわけですよ。でもそれは信頼性を保とうと思ったらあんなこと やらないですよ。いくつか その爆弾的なコンテンツはあの信頼性を保つためにやってるわけじゃない。ただそれを積み重ねると結果的にもう一回再帰的に信頼性が増えるとかそういうことあるかもしれないですけども、でもそれはあの先ほど皆さんから ありましたように、あの計画してやってるわけじゃないと思うんですよ。あ、倉橋さんですか。はい、そういう、まあ、あの計画がないっていうか、その計画外の動きだけれども、でも、そっちの方が面白いんじゃないですかっていう、割とこう単純な、そういう動きから動いてます。僕、まあ、僕それは僕ですけどね。
まあ、メディアと、
うん、個人的に大西さんがメディアっていうものをどう考えたり、どう付き合ってるか、付き合おうとしてるかみたいなことを聞きたいんですよ。
そうですね、特に今の時代だからなのかもしれないんですけれど、こう雑踏のざわめきのように情報があると思うんですよ。なのでそれはこう雑踏のざわめきだと思って聞くようにしてるんですけれど、その中でなんかこう引っかかってくるものが聞こえてくるっていうのが今の状況かなというふうに思っています。
まあ、受け手としてそうだっていうのもありますけど、まあ、音声なんかある意味で言うと一番メディアによってっていうと変だけど、はい、やっぱりまあ客観的に見るとやっぱりこの若さで20代でやっぱりこれだけ有名になっていくとやっぱりメディアの力だと思うんですよね、はい、そういうふうにまあ自分がそのメディアの客体としてあるってことに対してどういう意識を持ってるか、あるいは意識してないか、あ、つまり今おっしゃったのは自分が見る側として、はい、国を見られる側としての時にどういうふうな意識をメディアに対して持ってますか。
難しいんですけれど、きちんと話せる人と話すべきだなというのは最近すごく思っていて、こう、まあ、批判をされる方とか、まあ、褒める方とかいろんな方がいらっしゃいますけど、こうただ批判を投げてくるだけの人とか、ただ褒めるのも投げてくるだけっていう人についてはあまり、まあ、それは私にとって雑踏のざわめきぐらいにしか感じられないということで、こう、まあ、自分が何かを批評するときにも批評したり批判したりするっていうのはものすごくエネルギーがいることだと思うんですよ。なので本当に好きな人にしか、まあ、批判はしないし褒めないっていうふうに自分も思っているので、こうそう本当に批判するんだったらなぜ、どういう理由で、どうしてっていうところまで全て聞きたいし、褒めてくれるのであっても、あるいは伝えてくれる時もきちんと話ができる人とお話をしたいし、自分がもし相手に対して何かそういうものを言う立場にあるのであれば、そういう態度で臨める相手とお話ししたいというふうに思います。
はい、ありがとうございます。北川さん、どうでしょうか。
まあ、建築ラジオの特徴で、まあ、僕はいつもあるこう集まりの理想像でハイスクール鬼面組っていうのを知ってますか、皆さん。知らないかな。そういう漫画があったんですよ。で、いろんな、まあ、登場人物がいる漫画なんだけれども、一人一人がここぞという時にバンと出てくるんですよ、いろんな人たちが。そういう感覚がある集まりの中では一番いいなと思ってて、生産的だと思うんですよね。で、いろんな価値観って人々持ってていいと思うんですよ。例えばある人を見てかっこいいとかかわいいとかと思うのも人それぞれすごく価値観あると思うんですね。で、それをこう、なんていうか、まあ、建築に関わるものとし、こう、事象をですね、いろんな価値観を提示でしてる、まあ、してるんじゃないかなというふうに思うんですね。で、そこでまた何が起きるかわからないっていうところがまた面白くって、なんとなくそういう感じなんですね。プラトンとかも結構僕も読むんですね。あの哲学とか本も読んで、で、例えばプラトニックラブとかって話題になりました。何もプラトンから来てるんですけど、相手がこう自分にはないものを持っているものに憧れる世の中にちょっとずつなってきてるんじゃないかなと思うんですね。別にこうなってきてもなってきてもなってこなきてなくてもいいんだけれども、なんかこう相手がこうなんていうかね、こういろんなものが社会とか世の中の中で満たされてる時って、そういうところまで頭いかないと思うんですよ。意外にこうちょっと今不景気でしょ、ああいう時代の方が、なんていうか、いろんな価値を見る目って意外に全員とは言わないけれど、そういう人たちもいて、だからある意味こう時勢的にはすごくいいタイミングで建築ラジオが出てきたんだろうなということも感じてやってますね。
じゃあ最後、南さん。
まあ、最初に結論的なことを始めてしまうと、まあ、
ランチの隣人に伝えろっていうことかなと思ったんですね。で、その、要するに、メディアっていうのはマスメディアなので、不特定多数の非常にこう数多くの人たちに、あるインパクトのあるもの、まあ、もっと言うとその奇抜なものっていうものを伝えるっていうようなことが、まあ、実際その建築会の側面にも正直あると思うんですよね。奇抜なものの方がその目立つし、まあ、インパクトがあるわけですよね。だけども、僕は自分はそんなに大したことやってると思ってないし、あくまでも所詮は建築だっていうようなこともあるし、それしかやってないので、そんななんかこう自分がやってることを、飛来して伝えようっていうのは思わないし、まあ、ささやかにですね、表現活動として見た場合は、文章を書いたり、建築を作ったり、あるいは今、ラジオっていうことで、声で何かを伝えるっていうようなことをやってるんですけども、自分が内容がないものを、例えば1しかないものを別に10とか100にして見せたいという気は全くさらさらないし、別にそうしなくてよくて、自分の隣にいる、あるいは自分の隣人、近傍、にいる人たちに何かを伝えて、それでささやかにそれがこう伝わって心を揺り動かすことができたら、まあ、その連続体なわけですよね。それで十分というか。だからメディアオープンということを先行して考えるのは、僕は建築やってる人にとってはあまり考えるべきことじゃないと思うし、不純だと思うし、まあ、正直あまり好きじゃないです。なんかそれよりも自分が建築やってることが結果として何か伝わればいいんであって、というふうに僕はこう思うので、究極的に逆説的に、あるいは反語的に言うならば、メディアのことは僕は考えるべきじゃないかなという気がしますけどね。
はい、ありがとうございました。大変いい質問が出まして、もうただすっかり時間で超越してしまいましてですね、これから7階の方で少し30分ぐらいでしょうかね、懇親会でまたそこでも先生方に質問をどんどんしていただけると、本当にこの場が良くなるかなと思います。本当に今日は遠いところを、4人の先生方にお越しをいただきましてありがとうございました。最後にもう一回拍手で、感謝の意を示したいと思います。どうもありがとうございました。